ザヤ書第6章1節から8節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わせてください。
12月、クリスマスシーズン、竹縄ですね。どこのショッピングモールもクリスマスの飾り付けがきれいになされています。どこかでツリーを買ってきたんでしょうね。屋根の上にそれをくくりつけまして、走っている車をよく見かけます。私の近所でも、家やそれから庭木が色とりどりの電球で飾られるようになりました。で、カリフォルニアはあまり季節感のないところなんですけれども、こうして街の様子が変わりますと、やはり12月なんだなということを思うようになります。で、日本でもクリスマスのライトアップが年々盛んになってきたようです。で、それがニュースにもなっております。そのニュースの中でアナウンサーが、商店街はクリスマスの飾り付けが完了し、街はクリスマスの精神にあふれています、そう言っておりましたが、で、このアナウンサーはライトアップを楽しみショッピングに出かけることをクリスマスの精神と、そう呼んでいるんですが、でもそれが本当のクリスマスの精神でないことは皆さんもよくお分かりですね。では一体何が本当のクリスマスの精神なのでしょうか。クリスマスの精神はどこにあるのでしょうか。聖書から最初のクリスマスのことをいろいろと読んでみます。またそれを振り返ってみまして気づくことは、礼拝という言葉であります。ルカは、イエス様がお生まれになった夜、羊飼いたちが飼い桶に寝かせられた幼子イエスを礼拝したと書いていますね。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。神をあがめ、賛美しながら帰っていった。ルカの 2-20 にそう書いています。マタイは、東方の博士たちがイスラエルの王としてお生まれになったイエス様を礼拝するためにやってきたということを書いています。マタイの2章の2節で、博士たちは、私たちはその方を拝みに来ました。はっきりと礼拝するためにやってきましたと言っています。博士たちは最初はエルサレムのヘロデ王の宮殿にやってまいりました。イスラエルの王として生まれたお方、それは王宮にいるのが当たり前だからですね。しかし、本当のイスラエルの王は、宮殿ではなく馬小屋に、エルサレムではなくベツレヘムにいらっしゃったのです。 それは実は聖書の予言が成就するためであったのですが、エルサレムにいましたヘロデ王は神様に建てられたイスラエルの王ではありませんでした。本当のイスラエルの王はベツレヘムにいたのです。でヘロデはその王位をローマ帝国にお金を送りまして買い取った、賄賂で買い取ったのです。で彼は実に疑い深い人でありましたので、いつも自分の王位が誰かに狙われているとそう考え、びくびくしておりました。そこで自分の子供でさえも王位を狙ったという疑いをかけて殺したほどです。それで時のローマ皇帝はヘロデの息子になるくらいなら豚になった方がマシだと、そう言ったと伝えられております。でこのヘロデ王が博士たちからユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、そう尋ねられて不安にならないわけはありません。彼はすぐさま陰謀を巡らして博士たちからイエス様のことをよく聞き出してイエス様を泣き物にしてしまおう、そう企てを立てたのです。けれども表面は誠に友好的な態度で博士たちにこう言いました。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから。ヘロデにはイエス様を礼拝する気持ちなどさらさらありません。しかし私たちの王としてお生まれになったお方、神様が私たちに送ってくださったお方がいらっしゃるなら、そのお方に対して私たちがしなければならないことは、第一のことは、そのお方の前にひざまずき、ひれ伏して礼拝することであるということを、あのヘロデでさえ、実際はそうしませんでしたが、頭では分かっていたのです。私たちイエス様を主と告白し、王として、従う者たちが多くの人たちと同じようにクリスマスを自分たちの楽しみのためだけに使ったり、忙しい忙しいと言って過ごしたりするだけで、このお方を礼拝することをもし忘れているとしたら本当に申し訳のないことだと思います。博士たちは星に導かれてベツレヘムまで行きました。幼子のイエス様を見てひれ伏して拝みました。クリスマスの精神は礼拝にあります。私たちもクリスマスに主を礼拝する心をもう一度取り戻したいと、そう思います。でクリスマスの精神が礼拝にあるなら、礼拝の精神はどこにあるのでしょうか。それは神を見ることにあるということができると思います。では神を見る、それは一体どういうことなのでしょうか。一体人間は神様を見ることができるのでしょうか。聖書は人間は神を見ることができないと教えています。神様は霊であって、私たちの肉眼で捉えられるお方ではないからです。神様を見ることができないということには、この肉眼で見ることができないというだけでなくて、どんなに私たちが神様について思い巡らしたとしても、またどんなに修行を積み重ねたとしても、人間の努力では神様を理解することができないということも意味しています。肉眼で見ることができないだけでなく、私たちがどんなに心の目を開いたとしても、その精神的なものや感覚や思想やそういうものでも神様を捉えきれるお方ではありません。私たちが神様を知ることができるのは、ただ唯一神様の側から、私はこんなものだよ、私はこう考えているんだよとご自分を示してくださった時だけであります。有限の私たちが無限の神様を自分の感覚や頭脳によって捉えることができると考えるのは間違いですね。もし自分で神様を捉えることができる、そう言い出しますと、それは自分で勝手に神々を作り出していく偶像礼拝になっていくわけです。また神様が直接見ることができなかったとしても、 神様がご自身を幻の中で私たちに表せることがあったとしても、私たちは自分の罪深さのゆえに、その清い神様の栄光を目の当たりに見るということはできないと思います。聖書の中に神様はモーセにこう言われたとあります。しかしあなたは私の顔を見ることはできない、私を見てなお生きている人はないからである。神様に近く生きたモーセでさえ神様にそう言われたとするなら、私たちはなおのこと自分の罪深さのゆえに神様を見ることができないのです。人間は神を見ることができません。ところが礼拝は神を見ることである。礼拝は本来人間が見ることのできない神様を、罪人が見ることに許されていない神様を、私たちが見ることができる、その神様に出会うことができる、それを許されている特別な機会、それが礼拝なのです。イザヤは神殿で神様を見た時のことを語っています。もう一度その箇所を振り返ってみましょう。注意深く読んでいただきたいのですが、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た、主を見たとあります。礼拝の中でイザヤは主を見たのです。ところがその後、その裾は神殿に道とあります。神殿は神様の住まいとして建てられたものです。しかし神殿は神様をお入れすることができないですね。単に神様の衣の裾だけしか入っていない、衣の裾でもう神殿は満ちてしまっている。人間の作ったものはたとえ神殿であっても神様をお入れすることなどできないのです。セラフィムと呼ばれる天使が飛び交っていまして、こう叫びました。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。聖なる主というのは、神様がこのようにすべてのものを超えて高く大きくあらゆるものを超えた存在であられるということを指し示している言葉です。イザヤはこの天使たちの叫びに神殿のもとへが震えるのを感じました。しかしイザヤ自身もまた震えおののいていたのです。そしてイザヤはその時とっさに叫びました。ああ、私はもうダメだ。まあ、この訳は新改訳聖書よりも口語訳で、災いなるかな、私は滅びるばかりだと書いてある方がよく意味を伝えていると思います。災いなるかな、私は滅びるばかりだ。滅びるばかりだという言葉は、もっと的確に言えば、ああ私は滅びている、こう訳した方がいいでしょう。私は滅びている、滅びつつあるという叫びです。イザヤの生きた時代はイスラエルの暗黒時代でありました。人々は神様から離れ好き勝手なことをしていました。アッシリア帝国がもうすぐそこまで来ていまして、イスラエルを飲み込もうとして手を伸ばしていた時であります。ところがイスラエルの人々は、自分たちは神の民だ、だから滅びることはないのだと、この世の繁栄を謳歌していました。でも実際イスラエルはもう滅びているのです。イザヤはこのままだと国は滅びるぞと預言者として警告を与え続けてきました。しかし今イザヤ自身が聖なる死を見たときに、国が滅びるだけでない、私が滅びているのだとこのように叫んでいるのです。イザヤは神様の清さと、そして人間の罪深さを、聖なる神様を見るという体験を通して本当にこの時に分かったのです。これが神を見るということです。皆さんにはこのような体験がおありでしょうか。神様の前に打ちのめされて、そこから神様を仰ぎ見るという体験です。礼拝は自分が舞台に立って演技をし、人々の注目と称賛を受けるというようなところではもちろんありませんね。ましてや礼拝は
そこで自分が観客の一人になって高い座席から神様を見下ろすようなものでもありません。礼拝の場はスポーツスタジアムでも劇場でもありません。今私たちが礼拝を捧げているこの場所は神殿です。イザヤのように自分の罪を悔い改め、神様の前にひれ伏し、神様を仰ぎ見るところです。神様を見る、聖なる神様を仰ぎ見て、自分が滅びゆくものであることを知って震えおののく、皆さんここから礼拝が始まります。礼拝はそのようにへりくだって神様を仰ぎ見ることです。へりくだるときに初めて神様を見ることができます。そして神様はへりくだるものをそのままにはしておかれないのです。イザヤは言いました。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。そうしますと、天使の一人が祭壇から燃え盛る炭火を持ってきて、イザヤの口に触れました。そしてこう言いました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。皆さん、聖なる神様、清い神様は、同時に私たちを清めてくださる神様です。これが私どもの教団の、北米ホーリネス教団の持っているメッセージです。聖なる神様は私たちを聖としてくださる神様です。私たちもイザヤのように自分の汚れを心から認め、神様の前にへりくだるなら、神様はその罪を許し清めてくださいます。聖書は、心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。と約束していますね。でも初めから心の清い人っているのでしょうか。初めから心の清い人は誰もいません。心の清いものとは、元は汚れていたけれども、その汚れた心を神様によって清められた人という意味です。聖書は、ある時は人は神を見ることができないと言い、あるところでは神を見ることができると言っている。この二つの相反する表現は何を意味しているかと言いますと、神様は本来見ることができない人間の努力、力によっては見ることはできない。しかし、神様の恵みによって、この恵みを通して私たちは特別に神様を見ることができるのだ。そのことを言おうとしているのです。モーセは、お前は神の顔を見ることができないと神様に言われましたが、しかし岩の裂け目に隠されて神様の栄光を垣間見ることを許されています。イザヤは、天使が持ってきた祭壇の炭火によって罪を清められて神様を見ることを許されています。今私たちはイエス・キリストの十字架にかくまわれ、イエス様のあの十字架の上で流された血よによって清められて神様を仰ぎ見ることができるのです。罪人として震えおののいて神様を仰ぎ見る、そこから出発して神様の恵みを通して神様の愛のまざなしに、神様の恵みの御顔に出会うことができます。これが礼拝です。神様は旧約時代には罪や幻によってご自分を、夢や幻によってご自分を表してこられましたが、クリスマスにはご自分が人となってご自分を私たちに表してくださいました。羊飼いは飼い桶の中に生まれたばかりの赤ん坊を見ましたが、この赤ちゃんこそ人となられた神、イザヤが神殿で見たその栄光の神様なのです。栄光の神様が貝羽桶の中にいらっしゃる。しかし貝羽桶にはイザヤが見た天使の叫びも、またイザヤが感じたあの地を揺るがすような振動もありませんでした。ただ赤ちゃんがすやすやと眠っている、その安らかさだけしかありませんでした。このように私たちは、罪を悔い改めた者はキリストによって恵みによって平安の中にいられて、平安のうちに 神様にお会いすることができるのです。ヨハネは言いました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。いまだかって神を見た者はない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。羊飼いや東の博士たちが見たのはイエス・キリスト、イエス・キリストに満ち満ちていた神様の恵みと誠だったのです。彼らはその恵みと誠によって平安のうちに、喜びのうちに、生ける神様にまみえ、生ける神様を礼拝することができました。皆さんもこのクリスマス、イエス様のうちに神様を見る体験、神様を見る体験、神様の清さをに預かる体験、そして神様の恵みに出会う体験を求めてみようではありませんか。これこそがクリスマスになすべき私たちの礼拝です。お祈りを捧げましょう。聖なる神様、私たちはどんなにかあなたの清さを忘れ侮ってきたことでしょうか。そのために本当は自分たちが滅びているのに、そのことがわからないで過ごしてきました。本当の平安でなく気休めの中に、本当の喜びでなく楽しみの中に、本当の目的ではなく身の回りのことに忙しくするだけで過ごしてまいりました。クリスマスはあなたの御顔を尋ね求め仰ぎ見る時です。私たちをイザヤのように聖なるあなたの前にひれ伏すものとしてください。御子イエス様を礼拝した羊飼いや博士たちと共に、平安のうち、喜びのうちに、誠の礼拝を捧げるものとしてください。私たちに神様を見ること、神様を礼拝することを許してくださったイエス・キリストの大きな恵みのゆえに、そのお名前によって御前に捧げます。